いいラジオ。道徳の問題文を考えよう。よっ。いやー始まりました、匿名ラジオ。ダヴィンチ・オズレザンさん、
どうしたんすか。アルファさん、
道徳の問題文を考えましょう。
道徳の問題文、
はい、恐れ山さんも小学校の頃に道徳の授業あったと思うんですよ。
ありましたね、小中学であったかな。
そうそうそう、うん、でその授業の中で道徳の教科書を使ったことあるでしょ。
ある
ね、
なんか木が書いてある。
あ、木がね
水彩の木とかね、
木、空などがね、そうそうそうそう、書きがちなんですが、その道徳の教科書に書かれている問題文を僕らもちょっと考えようという企画。
あ、
うん、そう、道徳の教科書ってその問題文に明確な答えがないんです。
そうね、
そう、あえてこうなんか賛否両論みたいのが巻き起こるような題材が書かれてるんですよ。
そうね、
そう、でそれを餌にして子供が考えるという
餌っていう
のすいません、そういうね、うん、授業なんですよ。
そうね、そうですね。
なんで僕らも、うん、実はライターじゃないですか。
確かに。
そうなんで、ここらで道徳のね例文を考えて教科書に採用されたらガバガバウッハのモケモケですよこれ
そうなの、あれって儲かるの
いや、わかんねえ
よく知らないけど、
わかんねえけど、ちょっとはあるでしょ。あの道徳の例文にお金払われてなかったら一番道徳ないから。
確かにね。
そうそうそう、だからちょっとはお金入ると思うんで、今回僕ら事前にね、うん、いくつか考えてきてますよね。
はい、いくつか考えました。
それをちょっとお互いに出し合って、うんうんうん、そんでその問題について議論して、
うんうんうん、
いろいろちょっと考えてみましょう。
やっていきますか。
やっていきましょう。どっちからいきますか。
アルファさんからかな。
じゃあ行っちゃおうかな、うん、じゃあ僕が考えてきた道徳の例文ちょっと聞いてください。
お願いします。
タイトル、公園の帰り道。
おお、なんかありそう
マジで考えてきました。
うんうんうん、
としおさん30歳にはゆうたくんという6歳になる息子がいます。
うん、
今は公園で遊んだ帰り道です。
うん、
さっきまではとしおさんはゆうたくんと公園でキャッチボールをし、うんうんうん、6歳のゆうたくんにあえて気持ち強めの球を投げることでパパってすごいんだを引き出すことができたので満足しています。
あるね、そういうことはね、う
ん、さてそんなこんなで気分が良くなったとしおさん30歳は、うん、公園帰りにもなんかもう少しパパポイントが欲しくなったため
パパポイントね、
ゆうたくんに思いつきで2つの教えを言い聞かせることにしました。
おーおお、教え。
いいかゆうた、社会のルールはちゃんと守るんだぞ。わかった。じゃあもし周りにルールを破ってる友達がいたらどうするの。
うん、
そういう時は勇気を持ってそういうのはダメだよと伝えてあげるんだ。分かったよ、ね、パパ。
あ、いいじゃない、
うん、ゆうたくんは道を歩きながら元気に返事をします。それともう一つ、
うん、
一度決めたことは何があってもやり遂げるんだぞ。分かったよパパ。なんかパパってかっこいいね。
いやいや普通だよ。
お、いいじゃん。
するとゆうたくんが向こうの方を指さして言いました。あ、パパ見て、あれはどうなの。ん、
なんだ。
見るとたまにあるなんか2メートルぐらいのめちゃめちゃ短いのに信号がついてるタイプの横断歩道があって、
ほう、
その信号が赤なのにもかかわらず車が来ていないことをいいことにスッと信号無視をしている男の人がいました。
おう、
その信号無視をした人は顔がめちゃ怖くて腕がパンパンで2ブロックで顔の真ん中に竜の入れ墨がある人でした
顔の真ん中に
顔の真ん中
すごいぞそれは、
うん、登りすぎ竜の入れ墨がある人でした、うん、ねえパパ、確か社会のルールは守らなくちゃいけないんだよね、うん、それで周りにルールを破っている人がいたらそういうのダメだよって言わなきゃいけないんだよね。そしていつ決めたことは何があってもやらなくちゃいけないんだよね、うん、じゃあパパ、あの車が来ていない短い信号をスッと信号を無視した腕パンパンで2ブロックの顔の真ん中に竜の入れ墨がある人にも注意をしてきてよ。
わー、
ここで敏夫さんの記憶は途切れています。あなたが敏夫さんならどうしますか。
大変だぞこれは。
この問題両問でしょ。
なるほどね。
昨日のね夜にね考えて寝つけませんでした
自分で考えちゃって。
そう、こりゃいいぞと思って。そのなんかね、こう社会の暗黙のルールとかを知らない子供に対して、
うん、
社会のルールって守った方がいいよと、
はいはいはいはい、
守れなかった人がいたら行った方がいいよと、まあ真っ当なことですよね、
はいはいはい、
ただめちゃめちゃ怖い人に、
うん、
子供の前で行った手前それを注意するかしないかみたいな話。
なるほどね、
はい、
これでも私正解分かった。
え、あなたが敏夫さん30歳なら息子にどうする、はい、
言いましょうか、
うん、
え信号無視見てなかったな本当に
パパパパ
証拠もないのに注意するのはあんまり良くないよ。
パパほらほら今渡ってる渡ってる。
あー今日コンタクトしてなかったやべ今日コンタクトするの忘れてた。俺ラガンいくつなのか知ってる？ 0.07 よ、見えねえのよ本当に。
パパコンタクトがないならなんでキャッチボールができたの？パパ
てんめこいつ
あ見て見ぬふりをする。
いやいやいやいや違う違う違う
え
ちゃんと見てたら注意するよ、うん、証拠もないのに人を疑うなんてそんなのって道徳的じゃないと思う
あじゃあ パパもう僕が直接行ってくるよ。パパに言われたからって言ってその腕パンパンの人に行ってくるよ。
あ行ってきたらいいよ
ねえおじさん。
ただパパ帰るよ。その間にパパは家に帰るよ。
パパ帰り道同じ方向だから絶対に一緒の方向になるはずなのに
ってね。泥沼だわこんなの。
いやこれ本当に
これは難しいね、
うん、そう。まあもう俺はねもうすぐにコンビニに入って、うん、すぐにガリガリ君2個買ってね口に突っ込むって
食え食え食え食え食え。
もうそれしかできない。あ今の俺にはね、
ま、マリオ買ってやろう。
やったー急なマリオ。あいい
これかもな。マリオを買ってやるって。
あそれすごいね、うん、もうマリオの前にはね些細なことが関係なくなるから。
そう
あ確かにそうかも。じゃあマリオを買うで
それが正解なことある。
そしたらもうキャッチボールの帰りにマリオ買ってくれたっていう最高の思い出しかないから。
確かにね。
そうそう
これはでもいい問題ですね。
いやーほんといや楽しいよ、うん、道徳の問題考え
上級編だわこれでも
急にやってしまいましたけど次恐れ山さん。
はい私もね考えてきましたんでね読ませていただこうかな。
聞かせてください。
はいお聞きください。タイトルは俊介くんの秘密。
あいいね。
いいでしょ。
すごいね。
太郎くんの教室にはいつもひょうきんでみんなを笑わせている俊介くんという友達がいます。俊介くんは成績も運動もそこそこですが話はいつも面白く、うん、先生ですらお前は芸人になれよなどと言われるくらいでした。口下手な太郎くんにとって俊介くんは憧れの存在でした、
うんうんうん、
ある日俊介くんがクラスのみんなに話していた、
うん、
俺の兄貴が中二病で、うん、邪気眼っていう能力を捏造してなりきりをしてたら恥をかいてさというエピソードトークを聞いて、うん、クラスは笑いに包まれる中太郎くんだけはんと思いました。
うんうんうん、
どこかで聞いた気がしたのです
うんうん、うん、
そこで太郎くんはお母さんのスマホを借りてネットで検索すると、うん、まんま同じ2チャンネルのコピペが出てきました
うん、うん、
そして俊介くんが話した面白いトークをネットで検索していったところ全てが2チャンネル爆笑保管庫というまとめサイトに収録されていました。それどころか毎日一つ話すエピソードトークはサイトの更新順と全く一緒でした。
俊
介くんはここのトークを真似していただけだったのか。そう思った瞬間太郎くんの中にムクムクとほの暗い欲求が芽生えました次の日太郎くんは休み時間にクラスのみんなを集めて言いました。ねえやばい宇宙やばいマジやばいよ。それは2チャンネル爆笑保管庫の最新記事でした。クラスはいつもおとなしい太郎くんが急に面白いことを言った意外性もあって爆笑の渦に包まれましたが一人俊介くんだけがこの世の終わりのような顔をしていました。そして俊介くんは一気に怒りの形相に表情が変わり我を忘れて高志くんを突き飛ばして言いました。俺の保管庫とんなしこの一件で俊介くんがウェブサイトを丸写しして喋っていたことがバレ一時的にあだ名が保管庫になってしまいました。仲が良かったのに俊介くんとも今では疎遠になってしまいました。どうしたら良かったのでしょうか。
これまずね一つ言いたいことがあって、はい、俺も全く同じこと考えて
えちょっと
このメモ見てこのメモ見て
何何何おいおいおいおい同じじゃねえかよ
俺も全く同じ話次しようと思って書いてた。
怖っ怖いなぁ長くラジオやってるそっちのタイトル何ちなみに。
こっちのタイトルは、うん、面白転売屋
同じじゃんもうそっちの方が直接的だわあー
俺も大体同じ話で、
はいはいはい、
ある日友達にね隣のクラスにすげえ面白いやつがいるから会ってみろと言われて
うんうん、うん、
と思って会いに行ったら、うん、その通称面白くんが、うん、完全にインターネットで流れていた面白い話を自分で考え えたのように話す面白テンバイヤーだったのです。
構造まで全く一緒じゃん。
あなたはどうするべきですかっていう。
おいおいおい、やばいってこれは。
話をね、僕も次話そうと思ってたんで、ね、もう手間が省けました。
なるほどね。
はい、これですよね。
いや、これお互い同じの出しちゃったってことは、うもう載せた方がいいってことだと思うんですよね。
ネット社会の新しい道徳の形ですよ。
そうそうそうそう。
そう、まずじゃあ恐れ山のね方をねメインに考えていきたいんですけど、
はい、
俊介くん、
俊介くんね
がインターネットから持ってきたものをクラスで話して人気者になっていたと。
そうそうそうそう。
あー、なるほどね。俺はね、なんか恐れ山のさ言ってたさ、太郎くんだかたかしくんはさ、
うん、
その俊介くんに報復したじゃん。
そうね、ちょっとやってやろうっていう気持ちになっちゃったんですよ。
そうそうそう、俺はそれが良くないと思った。
あー、確かにね。
そうで、俺は俊介くん、面白転売屋は、
うん、
ちょっと擁護したい。彼をね抱きしめてあげ
た。あ、抱きしめてあげるんだ。
俺だったらね、うん、小学校の中学年とかなのかな、
まあね、小4とか5年でしょう、こんなのはね。
インターネットに触れたてでさ、多分本当にめちゃくちゃ面白かったから話したい、
うん、
で受けちゃったからもっと受けたいって始まって、
そうそうそう、
みたいな初期衝動みたいなね、面白だと思うんですよ、
うん、
そこをやっぱ俺はね否定したくなくて。
あ、大人だわ。
そう、
うん、
だから俺だとしたら、俊介くんがまたそのコピペを話すとするじゃん。
はいはいはい。
そしたらありえないぐらいちょうどいいパスをすることで、これ僕知ってるようなサインを出して、
あ
ー、お、やべって一瞬思わせるぐらいにとどめるかも。でそれすることによって俊介くんは、うん、やべバレてるかもって思うことで自重するというか、うん、
ああなるほど、
みんなの前に晒し上げにしないで処理するというか、うんうんうん、
なるほどね。
そうそうそうそう、
確かに。こりゃ面白いな。保管庫に入れた方がいいよ。
やばお前さん、それは抜きに。それはもう闘神光ってる、それはかなり。
あじゃあじゃあした。
いやいや、ダメダメダメ。そんな返し意味ふわふわ OK だから、そんなの。そんなよりもっとツンツンするぐらい、うん、俺はもう。
ああ、なるほどね。
そうそうそう。って感じで。
ああ、むずいわ、これ。
そう。
実際なんかこんなようなこと昔あったんですよね。
いや、あるあるあるあるよ。
なんかお互いに喋ってると同じまとめサイトで得た情報を交互に言ってるだけだなってなった時あったわ。
そう、インターネットコンバーターになってる瞬間がそうそうそうあるっていうのはね、やっぱね、うん、学生の頃は誰しもあって。
そう、今もあるでしょ多分。
そう、
漫画とかのさ、
そう、
呪術廻戦の考察とかをさも自分で思いついたかのように言ってる小学生いるだろ。
もうしょうがない、
しょうがない。ショート動画で見たやつをそのままさ、
いるいるいるいるいる、
いいよ。
いいと思う。
そう、私と五条が抱きしめてやるから。
なんで五条関係ねえだろ。五条触れれねえし、無限がある。いや、そうでしょ、誰しもが通る道だから、
うん、
そこでやっぱ大怪我する必要はないと俺は思ってるね。
なるほどね、恥をかかせたところが良くないと。
いや、そう、やっぱもうそこでやっぱひねり潰すことなんてもう造作もないことだよ。そんなことして誰が得するって話ですから。
そうね、
結局クラスがスーパーハッピーになることがね目的じゃん。
確かに確かに。
そうそうそう、だからもうそこを目指してみんなが笑顔になるね、うん、もうクラス自体が保管庫になるような。
, 笑顔の保管庫。
そうそうそう、そういう結末が一番ねやっぱ丸いんじゃないかと。
あー、それを2ちゃんに書き込むことでそれがコピペになって、よかったな、夢が叶った。
それも保管庫に移ってきて。ゾッとするじ
ゃん。めちゃくちゃなやつ。
あ、そのことを保管庫に入れるっていう。すごい、それ。
悪魔のようなオチになって。
これが道徳の面白いとこですよ ね。どっちにも転べるっていう。
いやー、難しいな、道徳って。
いやー、難しい。そして面白いですね、やっぱり ね。ちなみにこれ僕らの一意見であって。
みんなにはみんなの意見がある。
そうそう。それはもちろん道徳だね。
お母さんと話し合ってみて。
いや、そうそうそうそう、そう、ね。じゃあ次は、
お、
僕から行きたいと思います。
もう次は被んないでほしいぜ。
タイトル。
うん。
葵さんと日向さん。
ほう。想像が広がりますね。
いいでしょ。うん、行きます。ここに二人の高校生、強気の葵さんと気弱な日向さんがいます。
ほう。
二人は幼馴染で小さい頃からの友達です。
うん。
それでは二人の話を聞いてみましょう。
ほうほう。
強気な葵さんの話。日向は本当に小さい頃からドジで間抜け、私が面倒見なきゃ何にもできない。
うん、
小学生の頃だって悪ガキにからかわれてた日向を助けてやったし、
うん、
体育祭の二人三脚の時だって周りに友達がいない日向のために私が組んでやった。まったく 本当に手のかかる。ああ、なんて可愛いの。
ん？ん？
弱気な日向さんの話。
うん。
青ちゃんはいつも私のために一生懸命になってくれる。小さい頃こそドジで間抜けだった私だけど、うん、今では一人で人並みのことぐらいはできる。でも私に一生懸命になってくれる青ちゃんのために私は間抜けを演じてる。小学生の頃だって悪ガキに先にちょっかいを出したのは私。そんなことも知らず青ちゃんは私を一生懸命守ってくれた。体育祭の二人三脚も私は友達から誘われてたけど、青ちゃんと組みたかったからそっちは断った。孤独を演じていた私を青ちゃんはまた救ってくれた。いつも私のことを第一に気にかけてくれている青ちゃん、ああなんて可愛いの。以上が二人の話です。こういう関係ってどう思いますか。
ピクシブコミックじゃねえか。おい、これ道徳とかじゃないだろ、もうこれ。
これサブタイトル、うん、支配してるのはどっちですか。ですね。この二人についてちょっと想像を膨らましてもいいんじゃないかというね。
なるほどね。
はい。
もうこの子はしょうがないなと。
そう。
のろまなんだから、私がいないと何もできないんだからって思ってたら、
そう。
実はその関係を維持したくて、あえて演じていましたと。
日向さんがね、
うんうんうん。
そういうことなんですよ。これどう思います？
よっき。道徳 の、 あの教科書の括弧になって意見を書こうのところにでっかいよっ。勝手にしてくれるんですよこんなもん。お幸せには。
そっかそっか。
なるほどね。
でもこの関係っていうのはやっぱりさ、うんうん、もうなんか長く続かない気もしない？
確かにね。
そう、いつかこう
これ永遠なんですかっていう。
レインボー。
違う違う。
あー、いいじゃん、フィクシブコミックの蓮舫がこれ永遠なんですか。
はっきり答えてください。いやー、でも確かにこれはいい関係ではあるけど、うん、SDGs ではないな。
持続可能ではないんですよ。そうそうそう、そうそうそう。
いやー、なんか2人目の子の名前なんでしたっけ。
ひなたさん。
ひなたちゃんが私ちょっと不安だな。本当にこのままでいてくれるのかなっていう、ちょっと狡猾なところがあるから。
そう、そのひなたさんが葵さんをね、うんうん、あーなんて可愛いのって言ってる時の顔、すっげー垂れ目で、うん、いやー
もうわかんのよ大体。
いやだからね、これは本当その学園生活だけ、
はいはいはい、
できらめく宝石みたいな話だと思いました。プリントに学
校の道徳。これは学園生活だけできらめく
宝石、
です。
わらばんしに書くん
です。でも、うん、これひなたちゃんがちょっと調子こいて危険なことして、うん、なんか襲われたりとかして、うん、でも帰り討ちにして殺してしまったとするでしょ、うん、そしたらねえ、助けてくれるよねって
言う。あ、葵ちゃんが、勝ち気な葵ちゃんが
助けてくれるよね、葵ちゃん。
あ、そっちのやつね。
ドクン。
はいはいはい。
ってなるじゃん。
あ、
そんなの道徳じゃないよ。
まああるでしょうね。
うん、
いやー ね
これハンで話し合って
ほしい。机向き合わせてね、6人ぐらい一班になって。
そうそうそう。
あ、いいじゃないですか。
うんうんうん。
で、まあじゃあそういう感じで、まあこれ答え出なくていいんで。
確かに、ね。
こういう話が盛り上がるってのがやっぱ道徳の。
そうね。やつなんで。難しいな。
そう。そして僕がこの道徳的に考えたってところで言うと、
うん、
この葵さんと日向さんのことを別に男女って言ってないっていうところね。
そこね。
そう。
そこはなんとなく薄々感じてはいたけど、どうなのこれ。
この中性的な名前にしてるから、男女関係なく考えれるという、うんうん、この。
差し絵もあえてない。
差し絵もあえてないというね、はいはいはい。この感じもね、道徳としてはいいと思うんで。
難しい。みんなはどう思いますか。絵を描いてみよう。
ああ。ひなたさんと葵さんの絵を描いてみてもいいかもしれないですね。うんうん、
いや、いい話だわ。
ありがとうございます。
じゃあ私も、
うん、
これ最後なんですけど、次で、
はい、
読もうかな。
お願いします
。タイトル。
はい。
たかしくんと翔太くん。
あれ、それどっちが支配してるんだ。
いや違うじゃん、支配とかじゃない。
あ、
ちゃんと聞いて。
あ、分かりました。
そういうんじゃないか。
はいはいはい。
たかしくんと翔太くんは幼なじみで仲良しの中学生です。
う
ん、ある日活発なたかしくんは内向的な翔太くんを遊びに誘いました。
一緒だろそれ。
違う、その後がちゃんと違うから、道徳だから。
はいはいはい。
ね、たかしくんが連れてきたのは地元の山にある古びた祠でした。
はあ、
そこは昔から立ち入り禁止になっていましたが、たかしくんは言いました。関係ねえよ、うん、行こうぜ翔太。翔太くんは正直怖いし嫌だなと思いましたが、うん、ついていきました。
うん、
実はさ、この先に人を呪い殺せるっていう祠があるらしいんだ。
怖いね。
俺あのクソ親父を呪い殺してもらおうと思ってんだ。
あら、
それがどこまで本気かは分かりませんでしたが、確かにたかしくんの親は数年前に離婚して今は粗暴な父親と二人暮らしだと聞いていました。いつも外で遊んでいるのも家にいたくないからだそうです。
ふんふんふん。
しかし洞窟に住み着いていたのは生命を司る古の神で、翔太くんはその神の正気に当てられ人食いの獣になり果ててしまいました。
え、気弱な翔太くんが？
翔太くんの方がです。
はあ。
恐ろしくなって逃げ出してしまったたかしくん、
うん、
それから数日間翔太くんは行方不明でしたが、ある日たかしくんが学校から家に帰ると怪物と化した翔太くんがたかしくんの父親だった肉塊をむさぼり食っていました。怪物、いや翔太くんはたかしくんに気づくとわずかに怯えたようなよくわからない表情を見せ走り去りました。そして数日後、飢えて衰弱している翔太くんは小さい頃一緒に遊んだ秘密基地に戻り、うずくまって自分の死を待っていました。そこへたかしくんが現れました、
うん、
その目は灰色に輝いていました。
え、
翔太、俺のせいでこんなことになっちゃって本当にごめん、
は
あ、俺またあの祠に行ってあの神様に会ってさ、
は
あ、俺の体を不老不死にしてもらったんだ、
は
あ、いくら傷ついても俺の体は再生し続ける、
はあ、
だから翔太、俺を食えよ。そう言ってたかしくんは翔太くんの口元に自分の指を伸ばしました。さてこれは食材でしょうか、それとも愛でしょうか。
おい、最終着地地点も大体同じじゃねえか。俺たちは
なんだよ。なんでしかもちょうど鏡写しみたいになって
る。ふざけんなよお前。
これが二連ちゃんで載ってる同族の教科書。どうしちゃったの。
あー、つまり、
うん、
強気なたかしくんのせいで、うん、弱気な翔太くん、
弱気な翔太くん、
う
ん、
が化け物になっちゃったと。
そう、
それでたかしくんの親を食い殺しちゃったと。
そう
で翔太くんは食い殺したくなかったけどお腹が減ったからやってるみたいなとこもあったと。
そうで、せめて誰かを食うんだったらっていうことね、
自分で死を選ぶと。
うん、
それを見かねたたかしくんは神様のところに行って自分を不老不死にして自分を食い続けさせることによって、
うん、
化け物である翔太くんを救うと。
そう、もう二度と二人とも人間の世界には戻れまいけどね。
そうだよな、
うん、
これちょっと考える必要あるな。これについてはちょっとかなり考える必要があると俺は思っているよ。え、ちょっと待って、一個ちょっと聞きたいことあって、
はい、
その化け物になった翔太くんは、
うん、
水色の竜ですか？
あー、竜か、そっちか。
白と青緑色みたいな竜ですか？
そっちも、うん、いいわね。
あれ、ないないない、
私は狼タイプを考えてたんだよね。
はいはいはいはいはい、
そっち系もいいじゃん。
はいはいはい、それもいいですね、
うん、
もう一個聞きたいのが、
うんうんうん、
その取り憑かれちゃった瞬間の描写は、
うん、
その壁に映った影がどんどん大きくなって
それはそうかも
ね。ああ、やっぱそうですよね、うんうんうんうん、ああ、だんだん分かってきた分かってきた。どうすればその幸せになれるのっていう出口が今見えてないんですよ。
そう、不老不死が出てきてしまったから。
そう、こうなると大変で、
うん、
例えばその呪いを解く旅に出るとか。
そうね、そうね、ね、
そういう希望のある方向に持っていくのか、二人でもうほのぐらい地の底まで落ちていこうって手をつなぐエンドになるのかっていう話もある。
それもいいよな、ね、それもまた道徳だよな。
道徳じゃねえよ、それを望んじゃダメだろ。おめえそれ書くのか、笑話に。先生に出せんのかそれ、お前。
でみんなで班で今話し合
って。なんだろうな。
しかもその翔太くんがたかしくんをエネルギー補給のためにむさぼり食っているところを、うん、そのたかしくんに片思いしてるキャラが見てしまったらどうする。
お前複雑にすんなよお前。
絶対に許せない。あいつが、あいつが全部やったんだ、学校に来なくなったのも。
いや、そうだそうだ。
でもあんな化け物に対抗するには俺も化け物になるし。祠だ、
やめろって。埋めとけそこの祠、コンクリで。やば、これは大変だな。
大変だな。
まあもうこうなるともう無理やりもう幸せな結末に持っていくにはもうギャグ漫画にするっていうもう反則しかないよね、う
ん、確かにね。
同じもんばっか食ってると飽きるだろうっつって自分のさ腕にさクレイジーソルトかけたりとかスペペペペにするしかないよもう俺には。
確かにね、巻末おまけ漫画かもしれないね。
そうそうそう、4コマのねあるあるある、うん、ね。
道徳の教科書があったとしたらもうあれだな、巻末にこの話の作者の知り合いが書いた1ページの書き下ろしだと載せていってほしい
あれね、ゲストページね。
ゲストページ、
ゲストページもそれあるだろうな。
ゲストページのある道徳の教科書って多分見たことない
ないないないないないないない。
いいな、いい話だわこれ。道徳っていうかなんか感情の授業かも。
あ、そうかも。俺たちって感情の授業をしてたのかじゃあもう俺たちが、うん、道徳に代わる感情という ね、
そうね、
授業を作って歌舞伎の格好して感情奉行になって
お任せあれ
って言うしかないってことだ、小学校回って。
確かに。
あ、じゃあそれしよう。
確かに、もう道徳から独立しましょう私たちは。
そうだね。いやというわけで
ね
新しいビジネスプランも生まれたところで、
ね、
今日はこの辺にしたいと思います、
ね、教科書を出版している会社の方々は、うん、ぜひ
ぜひお
願いします。ぜひ何をすればいいか分かんないよ、ぜひ
ぜひ1ページだけでいいです本当、
ね
ね、ちょっとよろしくお願いします。
お願いします。
さよなら。
さよなら。
あれ、もう終わっちゃうの？ご清聴ありがとうございました。